広志恵里、24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな恐ろしい事件をたくさん紹介していきたいと思います。今日紹介する事件は、
事件の真相やいかに、ピル治験女性バラバラ殺人事件
です。あの治験っていうのは、あの治る実験、あの薬のね、治験とか、その治験でございます。伝わってるかな。なんで、あのこの女性はですね、あのピルの治験に参加した女性ということですね。はい、というわけでピル治験女性バラバラ殺人事件を紹介していきたいと思います。1986年の10月31日に発覚した事件でございます。起きたのはですね、なんとデンマーク、海外になりましたね。久々の海外の未解決事件なんですけれども、ですがこのね、被害者がですね、なんと日本人女性なわけです。でこの事件はデンマークのコペンハーゲン、いいですね、コペンハーゲンってよく聞くよね、おしゃれなイメージがありますけれども、デンマークのコペンハーゲンの港でタクシーのうんちゃんが昼食をとってたんだって。いい、もうよくない、あのタクシーのうんちゃんがコペンハーゲンの港で昼食とるなんて、そんな映画みたいなって思うんですけど、なんとまた映画みたいな事件が起こります。海面にですね、黒いプラスチック製のバッグが浮いてるのを発見するわけです、うんちゃんが。で、あ、なんだろうな、なんだこれ、中に何入ってんだと思って開けると、人間の下半身や足の一部がこのカバンの中に詰められてるわけです。でもびっくりしちゃって、うんちゃんすぐに警察に通報して、警察がですね、フロックマンって言われる、水の中に潜って、軍事活動を行う水中工作員っていうのがね、いるらしいんだけど、潜水工作員とか戦闘潜水員とかも言われてるらしいんだけど、っていう人たちも投入して、だから軍の力も借りて、港とかその周辺の海の中を徹底してこう捜索したところですね、この10月31日から翌週の11月7日までに、この 1.5 キロ範囲内で同じくその海底からバッグに詰められた頭とか腕とか、そのいろんなところが全部出てきて、で全身が揃ったそうです。そしてでデンマーク警察が、この遺体はアジア系だって、なんか特徴があってね、すぐ分かるらしいんですけど、歯型とかそのアジア系によく見られる歯型とか血液型の特徴を ICPO っていうね、国際刑事警察機構つながって、もうすごくない、国際刑事警察機構初めて言ったわ、を通じて各国にこういう人が見つかりましたっていう手配を出したところですね、次の年の6月に日本の警察庁がこの遺体と似通った特徴を持った女性を、出してきて、でこの人じゃないですかねってなって、現地からね指紋とかをこう取り寄せたところ、その女性のものと一致したと。そしてここから日本の警察もこのデンマークの捜査に協力することになったと。そして、捜査を進めていったところですね、東京都の葛飾区東新小岩に住んでいた22歳の無職の女性で、なんとこの女性がなんでデンマークで見つかったかっていうと、海外のピル治験ツアーに参加して、そしてこの事件に巻き込まれてしまったということがわかるわけです。でピル治験ツアーって何ぞやっていうと、その医療にねすごく強いドイツです。ドイツに本社を置いてる製薬会社が、治験をすると、ちょっとややこしいんですけど、その製薬会社が治験を代行する会社に頼んで、でその会社が、日本の会社と提携してて、でその国内で 海外にも行けるし、治験してお金ももらえるしみたいなツアーを展開するみたいな、そういうのがあったんですって。ちょっとややこしいんですけど、まあ、そういう会社のね、なんか下請けとか下請けがなんかいろいろやったりとかするような、そういう仕組みですよ。で、なんでその日本からその海外の治験ツアーに参加できるってなって、で、このドイツの製薬会社も日本展開を、ピルの日本展開をしていくってなった時に日本人女性の治験データが必要だっていう風になって、このツアーが企画されたそうなんですけれども、あの何人かこのピル治験ツアーに女性が参加して、22歳から30歳ぐらいまでの女性が5人参加することになって、でこのピルの治験をしますと、で4ヶ月間も拘束するされるらしいんです。でもこの4ヶ月間も拘束されるんだけれども、この渡航費とかその旅費は全てこの製薬会社が持つと。でプラスその手当として1日1万円が支給されるんですって。しかも現地のドイツ語の大ドイツ語学校でそのドイツ語の勉強することもできるっていう特典もあって、もうすごいいいじゃないですか。最高でしょ。そんなのあったら絶対に行きたいなって思うと思うんです。で治験ツアーに参加することになった一行、5人の一行は、1986年の5月20日に成田空港を出発します。そして、6月の9日から9月の12日までホテルに滞在して治験要員として過ごしました。なので治験が終わった後に事件が起きてるわけですね。で、治験終了後、被害女性以外の4名の女性は被害者と別れて、でヨーロッパの各地をね旅して10月に帰国してるわけです。で被害者は治験が終わった後イタリアに行って、ローマやベネツィアを見て、アムステルダム、そしてコペンハーゲン、ストックホルム、オスロ、そしてまたストックホルムに戻ってきてヨーロッパを回ったりとか、ヘルシンキに行ったりとか、とにかくもう楽しむわけです。このせっかくの海外ですからね、いろんなところに行って、これからコペンハーゲン経由で南ヨーロッパに旅行しに行きますって実家に手紙を書くわけです。この手紙を最後に足取りが途絶えます。現地のですね、警察当局、デンマーク警察当局によると、10月の事件が起きたのは10月の8日から15日の間に何者かによって窒息死させられたんじゃないかっていうふうに見られています。で暴行を受けたりとか、あの薬物反応とかも特になかったらしいです。で、この女性、被害女性ですけれども、東京の都立高校を卒業して千葉の短大に入学するんだけど、間もなく中退して、でそこからずっと家族と一緒に過ごしながらもバイトしながら生活していて、でこのピル治験に参加する前も結構長いことね、韓国で単身でね韓国に旅行に行ったりとかね、結構ね活動的な方で、でこの韓国から帰ってきた時も何も家族に何も言わずに関西に遊びに行ったりとか、あとこのねツアーに参加するのもね、ドイツに出発する直前に成田空港に向かうバスの中で、で手紙を書いて実家に送って知らせただけだ。結構アグレッシブな方だったんですよね。でまあ、こういう痛ましい事件が起きてしまうんだけれども、このピル治験ちょっとそのもやがかかっているところがありまして、さっき言ったようにそのこの西ドイツの製薬会社が日本にピルの進出をするために、日本人女性のデータが必要になったっていうふうに言っているんだけれども、当時の厚生省がまあ、ピルに限らずね、その海外から輸入するお薬の審査基準っていうのがあって、この審査基準が国内で日本人女性を対象にした治験のデータが必要だって言ってるんだそうです。だからこの西ドイツの製薬会社で、日本人女性が治験をしたこのデータ ていうのは、審査対象にはならないわけですよね。で、これ絶対に必要だとも言われていないっていうところを指摘してるわけです。で、別にこれ違法ではないと、違法ではないんだけれども、その海外のね、製薬会社が治験を行う時って大体その国内の大手製薬会社とか、あと大学とかにその海外の製薬会社が依頼するっていうのがよくある話なんだけれども、その日本人女性をそのツアーでわざわざその海外に連れ出すっていうのを未だかつて聞いたことがないっていうふうに言っていて、で、業界の関係者とかも、なんでこんなお金かけてね、その渡航費も全部出すし、1日1万円とかも出してまで治験ツアーをわざわざその日本人を海外に連れ出して行うのかがよく分かんないって怪しげに言ってるそうです。それでこの事件が起きる前からも結構日本の国内のこの一部の業者がなんか大学生を対象に治験ツアーをやって、で西ドイツに学生をこう定期的に派遣してたっていう話もちょっとちらほら出てきて、で、実際にその西ドイツの製薬会社側も日本の製薬会社からの依頼を受けて新薬の治験を結構行ってるんだそうです。だからそこで結構やり取りがあって、で今回もその当時ね、その日本国内でピルを対象にした治験をやっていなかったと、だからその規制を逃れるために依頼してこうわざわざね海外に行って治験したんじゃないかっていうのも言われてるんですけど、なんとこの治験ツアーもう一個闇がありまして、このね西ドイツのフライブルク警察っていうところが独自に捜査をしたところ、この治験ツアーを企画したその臨床薬理試験の受託会社で、ちょっと難しい言葉なんですけど、この会社、治験ツアーを企画した会社が前に募集した治験に参加してる国籍不詳の若い外国人女性2人いるんですけど、その人もこの同じね、だからいわゆるこの被害女性が参加してた治験ツアーをやっている会社が行った治験に参加した外国人女性2人が1982年と1985年にそれぞれ殺害されてるわけです。そしてフライブルク市内で同じ手口でバラバラ死体となって発見されてるんです。でこの時の治験って結構学生のアルバイトとかでよくやってることもあるし、大学生が登録してこう何回も同じ人が治験を受けたりとかしたりとか、あと治験っていうのは薬事法の規制対象外だったんですって。だから結構何でもありだったりもして、責任の所在がすごい曖昧だったんですって。でそういう状態の時、ちょっとこうあやふやになってる結構グレーゾーンなところで、フライブルク警察がこの起きてしまった事件、この外国人女性2人がバラバラ殺人さ、バラバラ遺体になって見つかったのも同じピル治験らしくて、殺害方法も酷似してることから、この同一犯による犯行だと。で、この製薬会社、この受託会社、その治験受託会社に関わりがある変質者か、あと治験をめぐるトラブルによって犯行がこう行われた計画的犯行なんじゃないかっていうので、まあ、捜査にまた乗り出すわけですね。で、他のウィースバーデンっていうところにある西ドイツの ICPO も、あのヨーロッパ、もうヨーロッパ全域でのこの広域連続殺人っていうことで、いろんな警察とかそのデンマークの警察当局とか各国に捜査協力を依頼して要請して、捜査をこうバッてこの捜査網を広げて捜査をしているわけですけれども、この会社、そのさっき言ってた治験の受託会社は、被害女性が治験を受けていたのは事実だけれども、その治験終了後はどういう形でも接触はしていないと。でこの日本人女性も他2人の被害女性も その日本人女性は治験を受けたけど、この2人は治験を受けてないと、治験を受けた事実はちょっと見当たらないと、あの全然あの今回の事件とは無関係ですっていう声明を出しているらしくて、でまあそのヨーロッパ広域でみんな警察が捜査をしていったんですけれども、まあ全てはね今出ている通り未解決なんですけれどもね。このあと実はですね、あの別のスウェーデン人女性のジャーナリストのスウェーデンの女性が、またバラバラ遺体で見つかって、そして、まあ、容疑者が逮捕されたんですけれども、このバラバラこのジャーナリストのバラバラ殺人事件とこのピル事件類似性があるんじゃないかっていうことで、また警察は再調査に乗り出しているそうです。はい、というわけでピル事件女性バラバラ殺人事件をお送りいたしました。広瀬えりの未解決事件簿、また次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。